はい、今日はハバクク書の1章から3章、最後までですね、読みたいと思いますけれども、今日のメッセージの題は、約束を喜び迎える信仰です。約束を喜び迎える信仰です。このハバクク書、私にとってはとても、信仰の原点として、仰ぎ見ている、書なんですけれども、そしてまた、新約聖書の中でもですね、引用されている、パウロが引用したとても大事な箇所が、この残っている、書物であります。しかし、正しい人は、その信仰によって生きるという、その信じていくというですね、神様の約束を全面的に受け入れて、その通りにしてくださいと、願いつつ、喜んで生きていく、そういう、この信仰を学ぶことができます。で、私が思い出すのは、チャック・スミス牧師の書いた本で、ハーベスト、収穫の時代という、日本語訳が出ていますけれども、その本の一番初めの言葉が、イザヤ書の55章8節と9節に出てくる言葉なんですね。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の見告げ。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。自分の思い、それをはるかに超えたところの神様のご計画がある。あまりにも素晴らしい。けれども、あまりにもその高いところにあるので、今起こっていることが正反対に見える時があるんですね。で、その悪いことのように見えることばかりが起こっていると、神様がその時はおられるのか、おられても何も行動に移しておられないのではないか、そのように今感じることがあるわけなんです。で、そこで必要なのが信仰。いや、そうではない。神様は着実に確実に今ご自分のことを行われているんだと、信じきることができる信仰が必要。また、そのどういう形で神様がこのご計画を持っておられるのかを把握している信仰が必要になってくるわけなんです。で、そのハーフェストのその本の中ではチャック牧師が17年間牧会をした後でカルバリーチャペルを始めたわけですけれども、時に20人ぐらいしかいないその教会員がですね、その中の多くが自分の家族であったという時期ですね。日本でしたら20人って言ったら普通の人数になってしまうかもしれませんけど、アメリカですから、本当に少ない人数。でも、後に、数万人の教会になり、また、数千もの教会がそこの教会から出てった。ということはもう想像だにできなかったんですが、その20人にも満たない、あるいは20人ぐらい、ちょっと数字を忘れましたが、その時がいかに大事だったかということを、彼は話していますね。そういう神様の大きな計画を神様は持っておられます。で、ハバクク書ではもっと規模が大きいです。その、教会という規模ではなく、国全体で起こっている出来事、ユダの国で起こっている出来事、また世界の国で起こっている出来事を通して、この、神様のご計画の幻を見ていきます。で、大まかな流れをこれから話します。まず、ユダの暴虐から始まります。ハバクク書は、この一般の人たちに、人に対してこの予言を行うというよりも、この神と自分とのやりとりの中で生まれている予言書です。まず、そのユダの暴虐があって、で、それで訴えます。神様、 あなたは何もなさってないじゃないですか。どうしたんですか、まあ、なさってないんですかって疑ってるのではなくて、むしろこう、訴えてる。信じてるんですけども、こう、一体どうしたことなんですかっていうふうに聞いてるわけですね。で、神様も答えてくださいます。いや、私は着実に、そのユダに対する、その暴虐に対する裁きを行うために準備してるよと。で、それがカルデア人だ。バビロンだと。で、確かに祈りは聞かれてるっていうのは分かったハバククなんですが、これ驚いたわけですよね。なぜかって言ったら、ユダよりももっとバビロンは悪い、暴虐を働いている国なわけなんです。で、そのもっと悪い国を用いて、そんなに悪くない国を裁くんですかと、その訴えをしました。で、私は見張り所に立って、主が何と答えられるか見よう。そしたら主が答えてくださったんですね。それはバビロンを徹底的に裁かれる幻だったんです。で、それで彼はもう予想以上のその神様のご計画、自分が願っていることをはるかに超えたところの祈りの答えを聞いて、恐れ多くなって、そして、その神殿でこの賛美をすることができるような祈りをですね、残したんですね。で、その中核となるのが、神様がハバククに言われた、正しい人はその信仰によって生きる。つまり、今は見ることはできないけれども、これ信じなさいと。ですね。待っていなさい。という内容になります。で、もうご存知だと思いますが、新約聖書では、三つの箇所で引用されていて、救いについての、教理のですね、体系的に教えている、パウロが教えているローマ人への手紙。ガラテア書でも引用されているし、そしてヘブル人への手紙でも引用されています。ということで、信じるとは一体どういうことか。これをじっくりと学ぶことができるのが、このハバクク書です。では、一節を見てください。預言者、ハバククが予言した宣告。英語ですと宣告はburden ですね。重荷と訳すこともできる言葉ですね。そしてハバククという名前の意味は、抱擁するとか喜び迎えると訳すことができます。英語で embrace。まさにですね、後にハバククが神様の幻を受けて、その約束をですね、喜び迎えて、まさに抱擁するようにですね、受け入れてですね、そして、もう、喜び、勇む。もう本当に大きく喜んでいる彼の姿を見ることができます。そして、予言の背景、その時代背景なんですが、おそらくは、エホヤキム王の治世の時ではないかと思われます。ヨシアが死んで、まあ、いろんな意見があるんですね。ヨシアのもっと前、マナセの時ではないかっていう時もある人もいるし、ちょっとわかんないんですけど、私はエホヤキムかな、そのバビロンが間もなく来るというですね、この予言なので、エホヤキムではないのかなと、こう私は思いますけれども、まあ、いずれにしても悪がはびこっていた時代です。では、2節。主よ、私が助けを求めて叫んでいますのに、あなたはいつまで聞いてくださらないのですか。私が暴虐とあなたに叫んでいますのに、あなたは救ってくださらないのですか。なぜあなたは私に災いを見させ、ロークを眺めておられるのですか。暴行と暴虐は私の前にあり、闘争があり、争いが起こっています。それゆえ、律法は眠り、裁きはいつまでも行われません。悪者が正しい人を取り囲み、裁きが曲げて行われています。彼の、特徴を一言で言いますと、義に飢え渇いていると言えると思うんですね。神様の義が何らこのユダの国で 行われているのを見ることができない。特に彼は祭司職あるいはレビ人であったかもしれません。なぜならば3章に出てきますけど、彼は礼拝の賛美のために歌うたいの奉仕のためにですね、それを残してるんですね。詩として、詩っていうか、そうですね、詩編と同じように残してるわけなんです。ですから、立法についても敏感だったと思うんですね。ですから、立法が眠っている。何ら裁きが行われていない。むしろ、正しいことを訴えている人をですね、何らかの形で悪者がそれを押し潰している。この4節を見てください。この、悪者が正しい人を取り囲み、裁きが曲げて行われています。ですね。見ますよね、私たちのこの実際の、現実の中でも、正しい人が訴えているのに、それを、押し潰す圧力をかける人たちがいて、で、それで、何ら裁きが行われていない。ということを、ここで彼は、言っているわけなんです。で、その答え、神様が言われます。異邦の民を見、目を留めよ。驚け。私は一つのことをあなた方の時代にする。それが告げられてもあなた方は信じまい。見よ、私はカルデア人を起こす。凶暴で激しい国民だ。これは自分のものではない住まいを占領しようと、地を広く行き巡る。ですね。私は確かにユダの暴虐に対して、暴虐をもって報復するよと。その器がカルデア人だと。で、神様はですね、もう分かっておられます。驚けあなた方は信じまい。あまりにも、そのやり方が想像できない、もうびっくりする、信じがたい方法なんで、そのように言っているわけです。異邦の民を神様が用いるということもですね、受け入れるのが難しかったと思いますね。ヨナの場合はその異邦の民を神が許すということ、これを、受け入れがたかったわけですよ。だから、ネベに行こうとしなかった。同じように、今度は神様の正義を行う器として、異邦人が用いられるということ自体が、ちょっとびっくりする話ですね。それだけではなくて、正しい異邦人であればいいんですけども、暴虐なんですね。凶暴だ。ということで、びっくりしているわけなんです。で、私たちが、抱えている問題、ユダの人たちもそうでしたけれども、ここに神様、本当におられるのかっていう、訴えを持つときがあるわけですね。正しいことが行われてないとか、そうですね。やっぱり悪がある。そうすると神がここにおられるのか、思うわけなんですよ。で、そういう時は神様おられなくて遠くに行ってしまってる、あるいは何の行動も起こされていないと。けれども、実は、それ自体がもう神様の働きなんだと。いうふうに、この神様は本当に介在されて、介入されておられる。ただ、私たちの方法ではないというだけなんですね。で、次を見てみましょう。これはひどく恐ろしい。自分自身で裁きを行い、威厳を表す。自分自身で裁きを行い。覚えてますか？ネブカデネザルですね。ダニエル書に出てくる、王、ネブカデネザルがね、ですね、夢を解き明かす。夢だけじゃなくて、夢解き明かすだけではなくて、夢を、言いなさいと言ったわけですよね。そしたら、文句を言ったら、知者たちがですね、夢を解く者たちが言ったら、全員を殺すな。殺さなければいけないと。言ったわけです。もう自分自身がもう法律なんですね。自分たちがもう裁きなんですよ。そして、その馬は、ヒョウよりも早く、日暮れの狼よりも敏捷だ。その騎兵は遠くから来て跳ね回り、ワシのように獲物を食おうと飛びかかる。覚えてますか？ナホム書。前回学んだところですね。そこにも、 ものすごい速さで、このバビロン、その時はメディアンもですね、いたんですけれども、このニネベの町を襲ってきた様子が書いてありました。そっちではこう書いてますね。2章の4節で、戦士は通りを狂い走り、広場を駆け巡る。そのありさま、ありさまは松明のようで、稲妻のように走り回る。稲妻のように走り回るですよ。相当速かったんだと思うんです。で、ここでも同じように、豹よりも速いんだ。ですね。で、彼らは来て、皆暴虐を振るう。彼らの顔を東風のように向け、彼らは砂のように虜を集める。彼らは王たちをあざけり、君主たちをあざ笑う。彼らはすべての要塞をあざ笑い、土を積み上げて、それを攻め取ると。この暴虐を振るうときの、いろんな比喩によってですね、この説明しているわけですけれども、東風ですね。このヨナ書に出てきましたけど、東風によってトウゴマのですね、木が枯れてしまいました。ものすごいもう、すべての作物を枯らしてしまうようなですね、ものすごい風なわけですね。そして、砂のようにって書いてあります。わかりますか？だから今、もの東からうわーっと暴風が吹いてですね、そして砂が集められていく。それと同じように国々を集めていく。で、その具体的な例として10節で、王たちをあざける、君主たちをあざ笑うと書いてますけど、要塞をですね、この、その城壁に、のところにこう立ててもですね、どんどんどんどん自分たちで類を築いて、その土を積み上げて、そして攻め取っていくというふうに、ここに書いてあります。で、次が大事です。11節。それから、風のように移ってきて、過ぎていく。わかりますか？もう一つの町を攻略しました。そして違うところに行きます。自分の力を、自分の神とするものは罰せられると。はい、結局、彼らはこのようなことを行って、自分の力を自分の神としました。つまり、自分の力を誇って、誇るだけではなくて、拝んでたんです。まさに反キリストと同じです。砦の神を拝んだって書いてます。ですね。それを彼らは行った。だから、神様を褒めたたえるんだったらまだわかるんですよね。そういう裁きの器になってるわけですから。ところが全く逆のことを行ってるわけなんです。もう、その自分の力を誇ってるわけですよ。ここに何の神の栄光が現れるんですかという疑問が出てきます。そこで、ハバククが12節から神様にさらに訴えます。主よ、あなたは昔から私の神、私の聖なる方ではありませんか。私たちは死ぬことはありません。主よ、あなたは裁きのために彼を立て、いわよ、あなたは叱責のために彼を据えられました。あなたの目はあまり清くて悪を見ず、老苦に目を留めることができないのでしょう。なぜ裏切り者を眺めておられるのですか。悪者が自分より正しいのを飲み込むとき、なぜ黙っておられるのですか。あなたは人を海の魚のように、治めるもののない、這うもののように、這う、虫のように、されますと、こう、おっしゃってますけど、神様はおっしゃってます。あ、おっしゃってます。ハバクが言ってますね。ごめんなさい。ハバクが言ってます。ハバクは、きちんと神様が祈りを聞いてくださったことを知っています。ですね。この12節を見てください。ですか？昔から聖なる方だ。ですね。変わることなく聖なる方です。ですね。確かに裁きを行われます。ユダを裁いてくださいます。そして次に、私たちは死ぬことはありませんと言っています。つまり、契約の民は、滅びることはないんですね。その、全滅することはない。なくなることはないんです。そして、主よ、あなたは裁きのために彼を立て。これは、ネブカデネザルですね。バビロンですね。彼を立て、いわよ、あなたは叱責のために。わかりますか？叱責のためにと、ちゃんと彼は分かっていました。つまり、滅び去ることはない。 神様が懲らしめのためにご自分の聖なるご性質を表すためにイスラエルをユダを懲らしめるんですけれども、後で立ち直ることはできるんだということは彼は分かってたんです。でも彼、ハバクの問題はこの13節に出てくる悪者が自分より正しいものを飲み込むとき、なぜ黙っておられるんですかということ。もっと悪いバビロンがどうして用いられるのかという訴えをここで行っているわけなんですね。で、神様があまりにも清いから、もうそのことについてですね、もう関わることができなくなっているんですかという訴えをしているわけですよ。先ほど話しましたように、神様は本当に正しくて清い方だから、こういうもう泥臭いですね、ものすごいことにおいては神様はもう本当に見ることさえできない、私は感じますよね。でも実は介入されているわけなんですけれども、この悪者が自分より正しいものを飲み込むということについて、私たちは本当に受け入れがたいものです。で、私がかつて、神は原爆を持って日本を裁かれたと、言ったことがあるし、たびたま言っています。でものすごい反発を、日本では受けますね。こう言うと、まず原爆という悲惨な方法、なぜこれを神がと思うわけですね。で、もう一つは原爆を落としたアメリカが必ずしも綺麗だったわけでもないと、戦争終結のための最終手段として落としたのですかという疑問があるわけなんです。だから不信者の日本人だけじゃなくて、クリスチャンの間でさえやはり反発するんですね。で、実はですね、これがハバクが感じていた心の葛藤だったんですよ。確かに悪いことをしてると。けれども、それを裁くのにどうしてもっと悪いものを用いるんですか。ここで信仰が必要なんですよ。神様の摂理と知恵があまりにも深くて、この計画をですね、本当にじっくりと、静かに神様の声を聞きながら、知っていき、そしてそれを受け入れていくというですね、信仰が必要になるわけなんです。で、実はこの悪いものを用いて、そして清いことをなされるということは、十字架でも起こってるんですよ。よく考えればっていうか、その通りですよね。神様の清いご計画のゆえに、あのユダヤ人の指導者たちが行った悪、またローマの軍隊のあの残虐さ、そしてその周りにいた人たちのその罵りであるとか、すべての汚いものが全部渦巻いている。でも神様はそのことによってご自分と私たちを和解させてくださった。神様はずっと遠くにいてですね、イエス様でまでが、我が神なぜ私をお見捨てになったのですか、実際にそういう分離をイエス様は経験されたわけなんですけれども、神様がどっか遠くにいると、そういうですね、やっぱイメージですよね、私たちは。けれどもそうではない。キリストにあって和解させてくださった。つまり神様ご自身が一つ一つのことにおいて全部介入してくださったというものを見ることができるわけなんです。で、続いてみましょう。19節ですが、彼はこのすべてのものを釣り針で釣り上げ、これを網で引きずり上げ、引き網で集める。こうして彼は喜び楽しむ。それゆえ彼はその網に生贄を捧げ、その引き網に甲を抱く。これらによって彼の分け前が豊かになり、その食物も豊富になるからだ。それゆえ彼はいつもその網を使い続け、 容赦なく諸国の民を殺すのだろうか。先ほど その武器によって諸国の民をことごとく殺していく、自分のもとに集めていく、その姿をですね、今ここでは網にして例えているわけなんです。そして自分の力を神としたとさっき書いてありましたけれども、ここではどうですか、その引き網に生贄を捧げ甲を焚くんです。でこれ調べると文字通りやってたそうです。武器ですね、武器そのものを偶像にして拝むんですよ。甲を焚いたり生贄を捧げたりします。究極の偶像礼拝であって、武器礼拝っていうか、それを彼らが行ってたんですね。ここまでの暴虐を、神様一体何されてるんですかという訴えを今してるんですね。でもここまで訴えたので、あとは神様が答えてくださるのみだということで、2章に入りますけれども、一節をご覧ください。私は見張り所に立ち、砦にしかと立って見張り、主が私に何を語り、私の訴えに何と答えるかを見よう。ハバククの訴えと、いわゆる信仰が、信仰を持ってで、ハバククの訴えですね。これは、神を疑って訴えているのではないことを、知ってください。むしろ、ハバククはですね、本当に、清い人でした。この正しい人でした。今、神を知ってるから、だから、神様はこの訴えに対してきちんと答えてくださることを知ってて、信じているから、見張り台に立とうと。見張り所に立っていようと。言ってるわけですね。もし不信者の人であったり、また信仰があんまりない人ですね。そう、神様こんなことやって。そしたら、捨てちゃうじゃないですか、神様。もう関係ない。けれどもそうじゃないですね。しっかりと待っています。そして、二節から、神様の答えが始まります。主は、私に答えて言われた。幻を書き記せ。これを読む者が、旧詩として走るために、板の上に、はっきり書き記せ。この幻は、なお、定めの時のためである。それは、終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない。もし遅くなっても、それを待て。それは必ず来る。遅れることはない。まず、書き記しなさいと、神様が言われます。これから示すことは、必ず起こるから。まやかしではないから、記しなさい。そうですね。後でこう言った、ああ言ったって言えなくなるじゃない、文章があれば。で、しかも、旧詩として走るために、板の上にって書いてあるんです。これ覚えてますか？エステル記でですね、このハマンがユダヤ人を撲滅する法令を、この王から取り付けて、出したわけですよね。で、そしてエステルの取りなしによって、今度はそれを覆す法令を、ですね。この王の署名によって行くときに、早く走る御用馬の早馬に乗る旧詩に託して送ったって書いてあるんですよ。だからちょっと想像してください。今で言うと号外みたいなものですよね。でっかく文字を書いてですね、そしてはっきりと分かるように、そういう風に書きなさいと。つまりはっきりと端的に、つまり絶対起こるし、そして喜びの知らせなんだよということを、ここで神様おっしゃってるわけです。定めの時だと3節になります。今度はイエス様が言われました。その日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。次に出てくる言葉が終わりについて次です。終わりの日を神が 定めておられます。定めておられます。だから必ず来ます。そして遅れることはありません。そうですね、定めてますから、遅れることないんですよ。でも問題は私たちの方なんですよ。遅くなっているように感じるわけなんです。だからここで3節で、遅くなってもそれを待ちなさい。感じますね。だから同じことをペテロが第二の手紙で三章のところで言ってるんですが、主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようだと。遅いというふうに言ってる人たちもいるけれども、主は忍耐深く一人も滅びることを望まないで、悔い改めに至ることを望んでいるんだと言ってるわけなんです。そして次に大事な言葉が出てきます。見よ、心のまっすぐでないものは心高ぶる。しかし正しい人はその信仰によって生きる。ここの正しい人の基準が信仰によって生きることなんだ。ここで何をもって私たちは神様から正しいとみなされるのかがはっきりと書かれています。つまり自分が何か行うことではないんですよ。むしろ神様がこれからなされることを信じきっていくこと、これを神様が喜ばれるんです。その信じることのそのものを神様が喜ばれて、神様がなされようとしているそのことを受け入れていくことそのものをですね、神様は喜ばれて、あなたは正しいとおっしゃってくださるんですね。で、これね、信じるって簡単なんですが難しいんですよ。ね、ちょっと今相反することを言ったんですけど、簡単だっていうのはその行為そのものが簡単ですよね。何もしなくていいんですから。受け入れればいいんですから。でも、さっき言ったように、見てきましたよね。まず、ユダがなんか、の悪いことが野ざらしにされていると。これだけでもね、神様を信じるのは難しいのに、今度はもっと悪いやつが、いて、用いられて、しかも神様に栄光を期するのではなくて、自分たち、また武器に栄光を期していると。嫌ですよ。信じたくないですよ、そんなの。難しいんですね。なぜかというと、それは私たちの思いをはるかに超えている。あなたの思いと神の思いは違うよ。あなたの道と神の道は違うよ。天が地よりも高いように、神の道はあなたの道より高くて思いも高いんだよ、ということなんですよ。それをまた違う言葉で言うと、あまりにも愚かなんですよ。その信じることが。またはつまずくことなんですよ。今、ハバククはこれから起こること、そしてですね、このハバククにとっては、これから起こることについて信仰を要しました。けれども、新約時代に生きている私たちにとっては、これから神様が起こることだけではなくて、もうすでに神様が行われたことについても信仰が必要なわけなんです。で、それが、ズバリ、キリストの十字架なんですよ。これ信じるだけでいいのにと私たちは、よく伝道するときに言いますけれども、これをなんで難しいのか、その背後にはあまりにも深い神様のご計画があるからです。第一コリントの一章のところに、ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうかって書いてあります。神様の深い知恵と力に支えられているのが、あの十字架の言葉なんですけれども、これを信じるのっていうのはですね、それを全面的に受け入れていくっていうのは信仰が必要なんですよ。信仰が必要です。でもちろん簡単に神が聖なる方であって罪を受け入れることはできない。 だから罪人は死んで地獄に行かなければいけない。そしてその罪をキリストが負うことによってその罪を許して私たちを受け入れてくださる。これ福音ですけれども、これが難しいんですね。受け入れるその信仰そのものが正しいとみなされていくということです。で、それと対比してですね、実は手前に4節で、見よ、心のまっすぐでないものは心高ぶると書いてますよね。心が高ぶると。で、その高ぶるバビロンの姿を5節から書いてあります。見てください。実に葡萄酒は欺くものだ。高ぶるものは定まりがない。彼は黄泉のように喉を広げ、死のように垂ることを知らない。彼はすべての国々を自分のもとに集め、すべての国々の民を自分のもとにかき集める、ということですけれども、まずブドウ酒ですね、彼らが酒好きであったことは古代の資料に記録されているそうです。まあ、古代の資料に頼らなくても私たちはダニエル書の5章でベルシャツァルがですね、この宴会を開いていたときに酔っ払って何をしたか覚えてますか？ネブカデネザルがエルサレムから持ってきた神殿の器を使って木や石やあとは金や銀の神を賛美したと書いてます。つまり酒飲むと高ぶる、横柄になる、それがまあ象徴的に現れているわけですね。で、高ぶるものには定まりがないと。で、次に黄泉のように死のようにその垂ることを知らない。ちょっとこれガキみたいな、そのなんていうのかな、あれと似てますよ。そう、食っても食っても全然お腹を空かない様子ですよ。で、死ぬっていうことを考えてください。どんどんどんどん人死んでいきますよね。で、どんどんどんどん黄泉に下っていきます。もう垂るところを知らない。ちょうど不景気、葬式のビジネスには不景気がないという当たり前ですよね。人が必ず死にますから。そういうふうにどんどんどんどん、ですから飲み込んでも飲み込んでもその飽き足りることは知らないということを使って、そのバビロンが国々をどんどんどんどん飲み込んでいく帝国になっていったということがここに書かれているわけです。そして6節ですが、まず読んでみましょうか。これらは皆彼についてあざけりの声を上げ、彼を皮肉り風刺してこう言わないだろうか。ああ、自分のものではないものを増し加えるもの、いつまでだろうか。七物で己を肥やすものですね。ああという言葉、これ災いだ、忌まわしいですね。その言葉なんですけれども、これは6回出てきます。この6節からこの20節までの間に、なんですね。そして、ここから、この飲み込まれていった国々ですよ。これが今、バビロンが倒れることによって、その、あざけっているんですね。その飲み込まれた国々が、その自分た、その、バビロンも同じ目にあってですね、倒れている時に、この、まあ、歌のようにして、まあ、1番、2番、3番、4番、5番、6番まであるんですけれども、あざけているわけなんです。実はイザヤ書にもですね、バビロンの王についての予言があって、その、バビロンの王がですね、こう死んでって黄泉に下っていったと。そして、そこでですね、こういうふうに書いてありますけど、彼らはみんなあなたに告げて言う。あなたもまた私たちのように誘惑され、私たちに似たものになってしまった。あなたの誇り、あなたの事の根は黄泉に落とされ、あなたの下には蛆が敷かれ、虫けらがあなたの覆いとなる。ですね。覆いとなる。ですね。で、このように、バビロンが、もし、倒れた。このことをあざけて、いる言葉になっています。で、まず、一番目のは、この、七物で、自分を肥やしていると。つまり自分のものでないものを奪い取って飛んでいるということを今ここで話しています。で、その仕返し、神様のその復讐が次に書いてあります。あなたを噛む者が突然起き上がり、あなたを揺り動かす者が目覚めないだろうか。あなたは彼らに奪い取られる。 あなたが多くの国々を略奪したので、他のすべての国々の民があなたを略奪する。あなたが人の血を流し、国や町で多くのすべての住民に暴力を振るったためだ。ですね。奪い取ったのだから、奪い取られるよということをここで言っているわけですね。目には目を、歯には歯をですよ。そして、メディア・ペルシャの連合軍、歴史的にですね、具体的には、彼らを取っていったわけですね。バビロンの城を取ったわけですよね。で、終わりの日とさっき書いてありました、3節では。ですから、これがも、具体的に、大陰府のバビロンですね、滅ぼされますけれども、すべての世界の軍隊が、反キリストが率いる軍隊が滅ぼすことが、この17章の16節に書いてあります。では次9節を見てください。ああ、自分の家のために不正な利得をむさぼり、災いの手から逃れるために自分の巣を高いところに据える者。あなたは自分の家のために恥ずべきことを図り、多くの国々の民を滅ぼした。あなたの魂は罪を犯した。誠に石は石垣から叫び、針は家からこれに応えると。二番目の災いは、ここに書いてあるように、不正な利得ですね。本当は罰せられなきゃいけないのに、巣を高いところに据えているがゆえに、罰を免れているわけです。被害者は泣き寝入りです。ありますね。現実の世界でもありますよね。この、もう、裁判所でも警察も取り扱うことができないような、こう、悪の、まあ、巣窟みたいな。そういう状態をここで表しているわけですけれども、ここに書いてあるように、石は石垣から、針は家からこれに応える。つまり、家、針、そのですね、自分の家って最初に旧説書いてありますよね。その宮殿ですよね。バビロンの宮殿であったり、バビロンの町であったり、これが、もう証人となっているよ。どういう悪いことをしているかを見ているよ。と、比喩的に語っているわけです。まあ、つまり神様を見ているよということです。で、12節いきますよ。3つ目です。ああ、地で町を建て、不正で都を築き上げる者。これは万軍の主によるのではないか。国々の民はただ火で焼かれるために老し、諸国の民は虚しく疲れ果てる。誠に水が海を覆うように、地は主の栄光を知ることで満たされる。このバビロンの町、この都、これは数々の奴隷によって築き上げられました。つまり血を流すことによってですね、築き上げたんです。でも虚しくということに書いてあります。なぜかというと倒れるからですね。倒れるからそれは虚しいものになっていくよということです。で、この水を覆うようにですね、水が海を覆うように主の栄光で満たされると全地が。つまり何を考えているかといったら、そのバビロンが滅びることによって、そのバビロンに栄光が与えられていたのが、この神様に、その滅び、与えられるということですよ。このバベルの塔のことを思い出してください。ちょうど同じバビルですね。バビロンですね。自分の名を挙げるために、そして天に届くようにと。で、それを神様が裁かれて、言ったわけです。その裁かれた後に主の栄光が全地に満たされます。次、4番目。ああ、自分の友に飲ませ、毒を混ぜて酔わせ、その裸を見ようとする者。あなたは栄光よりも恥で満ち足りている。あなたも飲んで酔うの皮を見せよ。主の右の手の杯はあなたの上に巡ってきて、恥があなたの栄光を覆う。ここで何を言ってるかと言ったら、この相手を誘惑するわけですよね。まあ、酒で。具体的にこういいことを言ってあげて、何かいろんなことを言ってあげてですね。そして相手の弱みをつかんで、そして奪い取っていくという、その卑怯なやり方がここに書かれているわけなんです。飲ませて毒を混ぜて酔わせて裸を見ると。で、それに対する神様の復讐は、報復は、彼 彼らも飲んで酔っ払って、酔うの皮、これ男性の性器の包皮のことですよ。つまり裸にされる。で、これは神様があざけています。酔うの皮っていうのはつまり無活霊の状態です。ですね。それを見せようと。いうことを、ここで言ってるわけです。で、続けて、レバノンへの暴虐があなたを覆い、獣への残虐があなたを脅かす。あなたが人の血を流し、国や町やそのすべての住民に暴力を振るったためだ。このレバノン、木がたくさんあります。ね、人々に対してだけではなく、バビロンは自然に対しても非常に無慈悲でした。どんどん木を倒していってですね、その暴虐さが今ここで、この、裁かれているわけです。では最後、18節。彫刻師の刻んだ彫刻、彫像や鋳造、偽りを教える者が何の役に立とう。物言わぬ偽りの神々を作って、これを作った者がそれに頼ったところで何の役に立とう。ああ、木に向かい目を覚ませと言い、黙っている石に向かって起きろというものよ。それは像だ。それは金や銀をかぶせたもの。その中には何の息もない。しかし主はその聖なる宮におられる。全地をその御前に沈まれ。最後は偶像礼拝ですね。先ほどからそれ出てきましたね。武器を神としてった。その姿が、この書いてありましたけれども、それに対する神様の裁きがここに書かれています。最後に主はその聖なる宮におられる。大事ですね。この天と地にご自分の住まいを置いていない方です。まあ天と地で、その天というのはその物理的な天ですね。でも、誠の、天、第三の天と第二コリントには書いてますけれども、そこに神様の宮があります。これは天と地が滅んでも、もう何の影響も受けることなく残っている御座であります。そこに神様がおられるんです。そこに私たちの祈りが届けられるんです。神様はそこから語ってくださるんです。故に最後に全地をその御前に沈まれ。バビロンはこのようにして滅びるんだ。世界の国々よ、私こそが神である。私の前に沈まれ。この言葉を持って終わるわけです。ハバクくもおそらくは静まったんだと思います。次に静かに待とうという言葉が、ですね、後で出てきます。彼も静まりました。これで彼の訴えは、自分が願っている以上に答えられたこと。彼は知りました。それで、これから彼は歌にします。祈りを歌にしていきます。三章の一節。預言者ハバククの祈り、シグヨの手に合わせて。シグヨの手。まあ、どういう意味かわからないんですけど、詩編にたくさん、その題名のすぐそばに出てくる言葉であります。ここから神殿礼拝における賛美で用いられた歌であることがわかります。主よ、私はあなたの噂を聞き、主よ、あなたの御業を恐れました。この年のうちにそれを繰り返してください。この年のうちにそれを示してください。激しい怒りのうちにも憐れみを忘れないでください。この年のうちに、今のバビロンが滅んでいく、その姿をどうかこの年のうちに繰り返してください。彼はもちろん知っています。定めの時であるということ。遅くなるかもしれないということ。その遅く感じる、その遅くなるというのは自分の、考えでは遅くなるかもしれないことも知っています。けれども、やっぱり、これを行ってください、この年のうちに。と、彼は 願っています。なぜか、これが正しい姿勢なんです。主が来られることを待ち望む者の姿勢なんです。パウロは言いました。主を愛さない者は誰でも呪われよ、主よ来てください。また黙示録の最後にも、御霊も花嫁も言う、来てください。そしてイエス様が、しかり私はすぐに来るですね。そして激しい怒りのうちにも憐れみを忘れないでくださいというのは、バビロンが滅びるということは、その前にユダ、エルサレムの町が滅びるということですよね。バビロンが滅びる前にユダが滅びなきゃいけないんです。そうですね。だからそのことを願いつつも、バビロンが滅びることを願いつつも、ユダが滅びることを考えて、その時にでも憐れみを忘れないでください。あなたが怒られているのは分かっていますが、どうか憐れみを忘れないでくださいという祈りをここで捧げています。私たちにもこの祈りが必要です。確かに不義が行われているときに神様が裁かれることを私たちは願うと同時に、どうか彼らの中で一人でも多くの人がイエス様を信じることができますように。この祈りですね。激しい怒りのうちにも憐れみを忘れないでください。では3節からですが、まず読んでみましょう。3節4節をまず読んでみます。神はテマンから来られ、聖なる方はパランの山から来られる。セラ、その尊厳は山を天を覆い、その賛美は地に満ちている。輝きは光のよう、ひらめきはその手から放たれ、そこに力が隠されている。神様の輝かしい到来を今予言してるんですね。イエス様が戻って来られることを予言しています。で、ハバクはこれからですね、いろんなことを言っていきますけれども、その神様が過去に行ってくださったものすごい大きな技、力強い働き、これを思い起こしながら行ってください、さっき出てきましたね、繰り返してくださいという願いを立ててるんです。出エジプト記ですね、シナイ山に神様が降りて来られた、そのことを考えながら今3節と4節を言ってるわけなんですよ。で、他に後で航海が分かれることとか、ヨシュアのですね、ヨルダン川を渡るときとかですね、他にもいろいろ出てくる、その神様が大きなことをなされたことを、もう一度どうかお願いしますっていう祈りを行ってるんですね。と同時にそれが予言になってるんです。その神様が大いなることを行われる、それが実際にまた行われるときには、イエス様が戻って来られるその再臨の時になるわけなんです。ですから今読んだところ、テマンから来られ、パランの山から来られるとあります。テマンはエドムの南にある地域です。ヨルダンのその山々ですね、この南の方、そのイスラエル旅行したら、ね、視界から、ネゲブに下って、そしてエイラットまで行くところにヨルダン川を見ると山々があります。そこら辺がテマンですね。そしてそのテマンからこのパラン、パランというのはつまりあれですよ、その横ですよ、ネゲブの下のところのあれ、アラノがパランですね。そこから主が来られて、天からその威厳と尊厳が覆われているということなんですけれども、イザヤ書の63章などから、イエス様がまず戻って来られる時に行くところは、ボツラというところです。今のペトラと言われているエドムの首都であったところの方に来られるんですね。 つまりテマンの方に来られるんですよ。そして今度パランの方に移って、そしてエルサレムの方に行かれるわけなんです。その様子がここに書かれています。そして5節。その見舞いを疫病が行き、熱病はその後ろに従う。神は立って地を測り、見渡して諸国の民を震え上がらせる。常しえの山は打ち砕かれ、永遠の丘は低くされる。しかしその軌道は昔のまま。かつて出エジプトに、エジプトにおいて神様が災いを行われたと同じように、主のその輝かしい、その到来のところで、このように、この疫病とか熱病が起こっていくということであります。で、この到来の前にですね、黙示録に蜂を、ぶちまけるところありますよね。で、そこに、この熱病があるし、疫病の災いもあるし、ですね。ですから、かつてもエジプトにおいてこのようなことを行いましたけれども、将来もイエス様が戻って来られるときにこのようなことが起こって、そして6節に書いてあるのは、天変地異ですね。山々がどんどんどんどん動いていくということです。常しえの山とか永遠の丘っていうのはですね、ずっと昔からある山のことですよ。それを人間的な目から見たらもうこれは永遠に続くと。でもそれが打ち砕かれていくよと。で、軌道っていうのはこれは神様の道ですね。これは昔のものだ。つまり神様は、どんなに何千年もある山よりも何の影響も受けず変わらずにあるんだということがここに現れているわけですね。ですからヘブル人への手紙の13章の8節でイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですとあります。7節。私が見るとクシャンの天幕は乱れ騒ぎ、ミディアンの地の幕屋はわな泣いている。クシャンはエチオピアのことです。紅海のアフリカ側にあります。ミディアンは紅海のサウジアラビア側にいた民です。つまり、テマンからパランに主が移って行かれるところで、その紅海の両側の民が震えおののいている姿がここに書かれています。では次8節。主よ、川に怒りを燃やされるのですか？あなたの怒りを川に向けられるのですか？それともあなたの憤りを海に向けられるのですか？あなたは馬に乗り、あなたの救いの戦車に乗って来られます。はい。かつて神様が海に対して怒りを向けられました。紅海が分かれた時にイスラエルがその乾いたところを渡って、そしてエジプト軍が入ってきた時に神様がその水を元に戻されました。同じように川、これはエリコを滅ぼすために神様がヨシアが率いるイスラエル軍をその川をですね、とどめて乾いたところを作らせて、そしてそこを通らせたわけですね。そのようにして神様は戦いにおいて救いを与えてくださるということがここに書いてあるわけです。続けてみます。あなたの弓は覆いを取り払われ、そうですね。言葉の杖の誓いが果たされます。セラ。あなたは地を裂いて川川とされます。山々はあなたを見て震え、豪雨は流れ去り、深い淵はその声を出し、その手を高く上げます。ものすごい天変地異が起こっています。地が、地殻変動が起こっているんですね。そして、この水が流れていってですね、豪雨となる。で、その上から水が雨が降ってくるだけではなくて、縁の方からこの地下水が多分出てきてるんでしょうね。そういう状態です。つまり、もう、ノアの時代の時と同じようなことを行ってくださいと、こう、彼は願っていて、実際にイエス様が戻って来られる時にそうなるわけなんです。次見てください。11節。太陽と月はその住処にとどまります。あなたの矢の光によって、あなたのきらめく槍の輝きによって、それらは動きます。覚えてますか？ヨシアが5人の王を追っていた時に、アヤロンの谷のところで、 このとどまれですね、とどまれと言いました。そしてとどまったことを思い出しながら言ってるんですが、これも太陽月が暗くなるということによってこの実現するわけですね。そして次、あなたは憤って地を生き巡り、怒って国々を踏みつけられます。あなたはご自分の民を救うために出てこられ、あなたに油注がれたものを救うために出てこられま す, です、ね、ここから国々に対する裁きが書いてあります。天変地異がここまで書いてありましたけど、今度は国々に対する裁きを行う。特にご自分の民を救うために出てこられる。つまり逃げていったユダヤ人、その反キリストがそのユダヤ人たちを滅ぼそうとする。それを助けるために出てこられる。で、油注がれたもの、メシアですね。で、キリストを救うって言ったらちょっとおかしな話なんですけれども、キリストを通して神様がこの民を救ってくださるという意味でここで書いてあります。で、あなたは悪者の家の頭を粉々に砕き、足元から首にまで裸にされます。セラ。あなたは戦士たちの頭に矢を差し通されます。彼らは隠れている貧しいものを食い尽くす者のように、私を欲しいままに追い散らそうと荒れ狂います。あなたはあなたの馬で海を踏みつけ、大水に泡を立たせられます。このようにして悪者たちをことごとく滅ぼしてくださる。海までが、大海ですね。これはなんか、あれですよ、海岸じゃないですよ。ちょうどもう静かになっている太平洋みたいなこの大海。そこに、この神様が到来され、イエス様が到来された時にですね、バシャーンとこの大きな泡が立つぐらいの、こう、なんていうのかな。大きなこ、そうですね。イエス様の到来が、臨在がですね、あるということですけれども、そして、14節を見ると、この、私を欲しいままに追い散らそうと荒れ狂う。これは、私というのは、つまりハバクが他の残されたユダヤ人のことと自分を一緒にしているわけですよね。この彼らが荒れ狂って私たちを滅ぼそうとしているけれども、あなたはその悪者たちを滅ぼしてくださるというところまで彼は話して、そしてこのことを思って、このように次にこう言っています。私は聞き、私の腹渡は罠なき、私の唇はその音のために震える。腐れは私の骨の内に入り、私の足元はぐらつく。私たちを責めるために襲いかかる悩みの日を、私は静かに待とう。祈りが自分が想像する以上に聞かれてしまいました。ね、ちょうど水をくださいって言ったらですね、なんか大洪水がやってきたみたいな、そういう祈りの聞かれ方ですよ。それを彼は今、罠泣いている。それはそうですよね。今までこの 2章の途中から出てきた幻、どうですか？ここまでですね、見せられて、彼は震えてるんです。でも、このようにして神様が祈りを聞いてくださるんだ。だから静かに待とう。だからハバクのここでの祈りは、主よ、あなたがなされることをなさってください。という祈りに変わった。では、17節。その時、イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木は実を実らせず、オリーブの木も実りがなく、畑は食物を出さない。羊は囲いから耐え、牛は牛舎にいなくなる。しかし、私は主にあって喜び勇み、私の救いの神にあって喜ぼう。驚くべき、ハバクの姿勢が書いてあります。これが今日のメッセージの題の喜び迎える信仰です。状況はユダの地にある飢饉です。イチジクの木、ブドウの木の実、オリーブの木、畑、実を結ばせない。そして家畜がいなくなる。その後にバビロンがやってきてユダを攻めるわけですけれども、 これらのことの中にあって彼は喜び溢れてるんです。なぜかもうわかりますね。確実にこれらのことを通して神様がご自分の計画を行われていることを知っているからです。ですから今の状況を見て、神様一体何をされているんですかではなくて、何をしているか私は分かっています、だから私は喜びますと決断したんですね。でこの喜び勇むという言葉、歓声を上げて喜び踊っている姿です。単なる rejoice じゃないですね。英語で言うと exult、ですね。ちょうど、こう試合で、なんかのスポーツの試合で、接点で争っている、自分の応援するチームがいて、制限時間ギリギリのところで最後の1点を入れることができた。その時に、うわーとか、もう飛び上がって喜ぶヘブル語が、ここで使われています。これがですね、信仰者の特権ですね。さっき正しいものは信仰によって生きるとありますけど、その特権が喜ぶことができるという特権です。で、注意してください。18節、主にあってなんですよ。救いの神にあってなんです。状況は嫌ですよ。辛いですよ。悲しいですよ。でも主にあっては喜んでいるんです。これが状況に左右される幸せという感情と、状況ではなく主との関係の中にある霊的な喜びの違いなんですね。この霊的な喜びというのはいつまでも変わりません。なぜならば主はいつまでも変わることのない方だからです。状況によっている幸せはなくなるんですね。よく変わるんですよ。ですから信仰者は悲しみながら喜ぶことができます。変ですね。悲しんでるときは悲しみじゃないですか。喜んでるときは喜びじゃないですか。普通は。でも私が言ってるのは、悲しみというのは感情面では悲しむことがある。けれども、霊的には喜ぶことができるんです。例えば、愛する人が死んだ時、感情では悲しいです。けれども霊では大いに喜んでるんです。なぜならば、離れているのはしばらくの間であって、主が戻って来られたら再会できるという大いなる喜びがあるからです。このように主を見つめていくときに、私たちはいつもそのなんていうんですかね、とどまることを知らない、喜びが心から溢れてくるんですね。でむしろその状況が悪くなればなるほど、神様はすべてのことを働かせて益にしてくださいますから、喜ぶことができる。それを19節でハバククが目力として表現しています。私の主神は私の力、私の足を目力のようにし、私に高いところを歩ませる指揮者のために弦楽器に合わせて。でこれ最後ですね。この弦楽器に合わせて、これ歌のためですよ、作ってるんですよ。で目力、ちょうど高い崖をですね、簡単にパカパカパカってですね、登っていく目力の姿を思い出してください。どんなに大変で困難のところも余裕を持って、まあ結構楽しんでですね、行くところができると、私の主、神は私の力、神の力はこのようなものなんだということです。 ですから今具体的にどういうふうに言えばいいかって言ったら、あれですよ、どんどん状況悪くなってるんですよ今。イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木は実を実らせず、オリーブの木も緑がなく、どんどんどんどんどんどん悪くなっているというのがこの高いところですよ。でも怒れば怒っていること、すべてのことを働かせて益としてくださるわけですよね。だから喜びが出てくるんですよ。喜びが出てくるんですよ。それでこの、高いところにいても、その大変なところにいても、私はやっていけますよ。ということがここに書いてあります。信仰ですね。信仰です。忘れてしまいますけれども、この周りの状況を見て、ああ、ダメだ。何やってんだろう。これはダメだ。思い起こして、私の思いと神の思いは違う。私の道と神の道は違う。そして私たちの願いをはるかに超えて、その願いを聞いてくださる方がおられる。神の私たちに与えてくださっている計画は災いではなくて、将来と希望を与えるものだ。平安を与えるものだ。見出そうとすれば私は見出されるよ。そのように神様が言っていてくださいます。ではお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなたが再び信仰の原点に戻らせてくださったことをありがとうございます。主よ、私たちは忘れがちです。本当に今の姿を見てしまいますから。けれどもそれらを通して神様は確実にこの終わりの日の幻をはっきりと見させてくださいますので、ありがとうございます。ハブククのように私たちも訴えていいんだ、訴える必要があるんだということを学びました。そうしたら神は必ず答えてくださることを知りました。ありがとうございます。あなたは幻を与えてくださる神です。約束を与えてくださる神です。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。